さあそれでは、賛美をそこまでにして今週の御言葉を朗読したいと思います。今週はルカによる福音書第9章57節から62節、ここを朗読します。一行が道を進んでいくと、イエスに対して、あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますという人がいた。イエスは言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが人の子には枕するところもない。そして別の人に、私に従いなさいと言われたが、その人は、主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと言った。イエスは言われた。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。あなたは行って神の国を言い広めなさい。また別の人も言った。主よ、あなたに従います。しかしまず家族に暇乞いに行かせてください。イエスはその人に、隙に手をかけてから後ろを顧みる者は神の国にふさわしくないと言われた。以上です。この箇所には3人の人がそれぞれですね、イエス様にと会話をしたということがね、記されている。ちょうど先週やったところとちょっと似てますが、先週はまあイエス様と弟子を、旅をずっと続けてきたその弟子たちとの会話ということなんですけれども、今週はまあこれからイエス様の弟子になろうというね、そういう人たちとの対話と見ることができるんじゃないかと思うんですね。まあ、3つの対話はそれぞれ実はつながっていまして、一貫した一つのテーマがあります。それは一言で言うと、従うということなんですね。言い換えれば、別の言葉で言えば、服従すると言ってもいいかもしれませんね。59節のところでイエス様は2番目の人に向かって、私に従いなさいというふうに言われました。イエス様は私たちに従うことを求められるんですね。ただ問題は、私たちがその要求に応えられるかどうかということですよね。キリストを信じるということは、キリストを信頼して従うということなんです。洗礼を受けるということも、従うということの、その最初の一歩と言っていいかもしれませんね。キリストを信じた人は洗礼を受ける。これが基本です。イエス様を唯一誠の救い主として信じて洗礼を受けるということは、その人にとって、いろんな意味での変化を意味するんだと思いますけれども、しかし何より重要な変化は何かといえば、主に従って生きるものとなるということなんですね。これまでも、いろんなことに人として従ってきたのかもしれませんが、これからは、つまりキリストを信じたこれからは断固としてイエス・キリストに従って生きるということですね。物を何か考えるにしても、あるいはことを行うにしても、いつでもそれがイエス様に従う人間としてふさわしいかどうかということをいつもこう考えながら、そういう問いを持ち続けながら生きるということですね。そうしないではいられなくなる。それがキリストを信じるということなんだろうと思いますね。最近興味深い、面白いというと語弊があるかもしれませんが、一人のカトリックの宣教師として外国から日本にやってきた、その人の話をちょっと読んだんですね。この人は17歳の時に将来何になるかっていうことを、みんなの前で発表する、そういう機会があったって言うんですね。でそれまで彼はずっと長い間医者になりたい、お医者さんになりたいと思ってきた。ところがみんなの前でそのことを発表する日がこう近づいたある日のことですね。学校で彼はいつものように自習室で勉強をしていたんだそうですが、ふと勉強が手につかなくなった。で、夢を見るようにして幻を抱いたって言うんですね。その時自分でも驚いたのは、いつも思い浮かべるのは当然これから先こう医者になった自分の姿がこう、自画像が浮かんでくるわけですけど、それが全く消えてしまってですね、そしてその代わりになんと自分が宣教師となった姿が幻に浮かんできたって言うんですよね。彼の国では外国に宣教に行って、そして、その地から時々ね、その宣教師たちが帰ってきてですね、その故郷に帰ってきて、その故郷の教会で、宣教の働きについて報告するというような、そういうことがよくあったそうですけど、そういう宣教師ってやっぱりかっこよく見えるね。 でなんとなくそういう宣教師に、ね、憧れる思いも彼の中にあったことはあったんだけれども、それにしてもですね、今まで自分が宣教師になるって考えたこともなかった。それがいきなりそのイメージが浮かんできてですね、彼は驚いて慌ててですね、そのイメージをもう一生懸命になって消そうと焦ったっていうんですね。で1時間ぐらいその間にこういろいろ葛藤していたそうですが、とうとう1時間ほど戦って彼は屈服するしかなかった。ところが屈服した途端に、それまで実は医者になろうと思って必死になって、なんていうかな、こう気が重いというかですね、焦りと言ったらいいんでしょうかね、そういう思いがずっとして勉強していたんだと思うんですが、そのイメージに屈服した時に、その瞬間ですね、心に平安がやってきた。それはもう不思議な体験であったっていうんですよね。そのイメージっていうのは、まあ一生懸命こう取り消そうとしたんですけど、自分の内から湧いてきたイメージじゃなくて、むしろ外からこう入ってきたようなね、そういうイメージだった。それにどんなに抗ってもそれを逆らうことはできなかった。しかしそれをそこに屈服して従った時に、彼の心にはもう言いようもない平安が満ち溢れてきたということですね。カトリックの教会では、まあ、神様にこう召される、まあ、証明を受けるということを召し出されるという言い方をするんだそうなんですけど、まさにそうですね、召されたものは出ていくんですね。新しいところに出ていくということですよね、うん、それまでいたところから出る。そしてそこには真の平安がある。イエス様がここで私に従いなさいって言われたわけですけど、それは言い換えると出て行きなさいってことですよね。そこに留まっていてはならない。出ていく道をイエス様はっきり示された。信仰を持って生きるってことは、そのようにある意味では出ていくことなんですね。イエス様に呼ばれて新しいところに出ていくということ。そしてそういった問いかけは、実は信仰に入る入り口だけじゃないですね。すでにイエス様を信じて長い間生きている私たち一人一人、クリスチャン一人一人にとっても、それは同じことが問いかけられていると言っていいんじゃないかというんですね。キリストを信じて生きるということは、そこから出ていくということである。私たちはどこかで今まで通りの生活を変えないままでいることはないだろうか。ずっと後ろめたさを感じながら、やめられないできたその悪い習慣を捨てないままでいることがないだろうか。神様は本当はもう示しているのに、それに従えないままでいることがないだろうか。信じるということは、キリストを信じて生きるということは、そこから出ていくことだということですね。イエス様は、さあ立ちなさい、出て行こうと私たちに、キリスト者に呼びかけておられるということですね。そこに真の平安がある、そこに真の平和が起こってくるんだと思います。先ほども見たように、イエス様は私に従いなさいとこの2番目の人にね言ったわけですけど、ところがその言葉を聞いた人はこう言いましたね。主よ、まず父を葬りに行かせてください、うん、お父さんが亡くなったようですね。その葬儀に行かなければならないと、イエス様しばらくちょっとご猶予をくださいって言ったわけですよね、うん、それはある意味当然のことですよね。世の常識と言っていいか、親のね、そんな葬儀に出席するのは当然なんですが、ところがイエス様はその申し出をした人に、それは許されないと言われた。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。あなたは行って神の国を言い広めなさい。これは実にある意味厳しい言葉と思われますよね。あるいはもっと言えば、なんかイエス様って薄情だなってね、そう思われても おかしくないところかもしれませんね。しかし改めて今日皆さんとここをよ学んでるわけですけど、この言葉を真剣に耳を傾けるときに、そのいわゆるこう私たちの顔がね、青ざめてしまうような冷酷なことをイエス様はここでおっしゃってるんだろうか。もちろんイエス様がそんなことを言うはずはないんですね、うん、じゃあ一体どういうことなんだろうか、どう私たちはこれを受け止めたらいいんだろうか。これはとても大事な意味があると思いますね。この言葉を理解するためにも、まず最初の人とイエス様の対話にちょっと目を留めておきたいと思うんですね。最初に登場する人は、あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますって、こう自分から自らですね、イエス様に向かって従いますって言ってきたんですね。じゃあその時イエス様は何とお答えになったんだろうか。キリストは言いました。 狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが人の子には枕するところもない。誰にでも必ず帰るべき、ね、場所があるんだと、まあ、狐にとってみればそれは穴であって、空の鳥にとってのそれは巣だと。帰るべき安住の地、家というものがあるはずだ。ところがイエス様は、私はそういう場を持ってないって言うんですよね。あなたの行くところどこへでも従っていきますという言葉にイエス様はそう答えられた。どこへでもとあなたは言うけれども、私にはこの地上に落ち着く先はないのだ。そういう旅をするということがどういうことかあなたは分かっているかって聞いてるんですよね。なかなか厳しいですよね。でもこの直前に記されている記事、まあ、先週学んだところによれば、イエス様はエルサレムに行くためにサマリアを通ろうとしましたよね。ところが皆さん覚えてますか？サマリアの人たちから拒絶されましたよね。通っちゃいけません。イエス様の道行きって非常にこう難航したというかね、邪魔が入るんですよね。人々から拒否され、しかもイエス様は安住の地を持たない。そういう私に従うことがどういうことかとイエス様は問われているんですね。実はこのようなことはイエス様がこの地上においでになったその時から起こっていました。皆さん覚えてますかね。イエス様が誕生した時どういう形で、まあ、有名なように、あの家畜小屋で生まれたんですね。なぜそうなったかというと、宿屋には彼らのいる場所がなかったって書いてますよね。生まれた時からイエス様はその安住する場所を奪われていたんですね。そして命さえ狙われて彼らはエジプトに逃げていかなくてはならなかった。それがイエス様のこの地上での生涯の初めに起こった出来事ですよね。彼らを入れる余地が宿屋にはなかった。生まれた時から人の世に主の安住の地はなかったと聖書ははっきりと記している。それが分かるかってイエス様はその弟子になろうとする人たちに聞いてるんですよね。人を愛し、人を罪と滅びから救うために天から降りてこられたそのお方を人の世は拒絶し、全く受け入れようとしない。いや、それどころかその主を拒絶し追い詰めた。そしてその追い詰めたその先に見えてくるのが十字架なんですよね。十字架より他になくなってしまう。その道をイエス様はまっすぐに今歩まれていた。それがこの第一の対話での内容ということになりますね。そしてこの第一の言葉を背景にして2番目のその主の御言葉を聞くと、まあこれも先ほどみたいに驚くわけですよね。どうして父親の葬りに、その葬儀に行ってはいけないんだろうか。あなたは出て行って神の国を広めなさいってイエス様おっしゃってるんですよね。それを第一のこととしなさいって言われる。今度はイエス様ははっきりその行くべき先を示され、また何をしたらよいかもはっきり示してますよね。それは神の国を告げるということです。この世界が神様の支配によって今支配されてるんだ、悪魔の支配から神の支配に今移り変わったんだ、そのことを多くの人々に告げる。いや、神の国を、ごめんなさい、この世だけではなくて、その神の支配っていうのは死をも打ち破ったんだっていうことですよね。イエス様はそのことをはっきり見ておられたのでこう言われた。あなた方は神の国、死に打ち勝つ神の命の支配を告げ広めに行くんだって。だから死の世界から離れなさい。ここで死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさいって、この死んでいる者たちっていうのは神を信じていない人たちと考えていいでしょうね。神を知らない人たちはその葬りのに任せておきなさい。神を知っているあなた方は神の国、神の支配を言い広めなさいってイエス様おっしゃっているってことですね。決して誤解してはならないことは、イエス様はここでクリスチャンっていうのはいわゆる葬儀にね、お葬式に関係してはいけないってイエス様は言ってるわけじゃないんです。親の葬儀をね、白状に扱っていいっていうことでもないんですね。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさいと主が言われたのは、今まであなた方が知っていた葬儀はただ死に塗りつぶされた望みなき儀式以外の何者でもない。 しかし今大切なのは、その悲しみ、その暗黒のを突き抜けていくですね、神の国、神の支配を今私たちは知っているのだ。その神の支配を告げ広めるということが何より大切なことなんだということをイエス様はここでおっしゃってるんですね。決してイエス様は死の悲しみの中にある家族のことを無視しているわけでもないですし、その悲しみをイエス様ご自身もよく知っていた、よく知っていたからこそ、そこに支配している死の暗黒の深さを知っているからこそ、ご自分は今ただ神様の命じるままに十字架に向かって、十字架の死とよみがえりに向かってまっすぐ向かってたわけですよね。それを通してこの人々を救うんだ、そのことをイエス様ははっきり意識し、そこに向かってまっすぐ歩んでいた。そしてある意味ではそこに急いでいたということも言えるでしょうね。これは緊急の事態なんだ。この世の悲しみにどっぷり浸かって望みの前まで生きるような姿じゃなくて、神の支配が今起こっているんだ、その支配をあなた方は告げ知らせるべきだということですよね。まあ、こんなふうにイエス様はご自分がどこへ行くかを知っておられました。そしてそこについてきなさいと言われる。死の暗闇をも打ち破る神様のご計画は確かに大きく確かで明るい希望の光に満ちたものなんだということですね。だからこそ今はその葬り、葬式をも無視してそこに急ごうと。わかりますか皆さん。イエス様はそこにまっすぐ今エルサレムにまっすぐ顔を向けて進んでいらっしゃる。ある意味でそこに急いで走ってるようだと言ってもいいかもしれませんね。そういう緊急の事態だからこそイエス様はこのようなこと、一見薄情と思われるようなことですが、何が大事かということですね。そのことをここでおっしゃってるということですね。ただ単に葬儀をしちゃいけないとか、クリスチャンが葬儀に関わるなとか、そんなことをおっしゃってるわけではないということです。旧約聖書のエレミア書第13章の16節にこういう言葉があります。これ口語訳聖書で読みますが、主がまだ闇を起こされないうちに、またあなた方の足が薄暗がりの山につまずかないうちに、あなた方の神主に栄光を着せよ。さもないとあなた方が光を望んでいる間に主はそれを暗黒に変え、それを暗闇とされるからである。これはなかなかね、厳しい言葉ですよね。緊急の神様の呼びかけなんです。急ぎなさいって言うんですよね。急ぐのだ、今急ぐのだ、そうでないと真っ暗になるんだ、そうでなければいつまでたっても希望のない、その葬儀しかねできないような、そういう人間になってしまうと神様は警告しているんですね。こういう背景で語られた言葉であるということを私たちはしっかりと心に留めたいと思いますね。そして第三の人に対してイエス様が言われた言葉、まあこれはもうある意味ではここが分かってくれば説明しなくても当然わかるということじゃないかと思うんですが、第三の人はこう言いました。主よ、あなたに従います、しかしまず家族に糸まごいに行かせてくださいと。これね、実は旧約聖書の中に似たような場面があるんです。あの有名なエリアという預言者 の後を継いだのがエリシャですけど、エリシャがエリア その弟子になろうとするときに、まずちょっと家に 帰らせてもらって、父と母にね、あのお別れをさせてくださいっていう場面があるんですよ、列王記見ると。でそこではエリアは、ああ行ってきなさいって言ってるんですね、うん、当然イエス様はこの物語知ってたと思うんですよね、知ってたはずですよね。でもイエス様はそれを知った上で、あえてここではこの、ルカの福音書のこの箇所ではですね、それを拒否してる、それを許可されていないんですよね。それはあの時とは違って今は緊急の時だ、まさにその神の支配が成就する時が来たのだってことですね。急がなくてはならないんだっていう、そういう思い、自らがその十字架に向かってまっすぐ向かっている、その思い、それを私たちは見逃してはならないということですね。好きに手をかけてから後ろを顧みる者は神の国にふさわしくないとイエス様がおっしゃった。イエス様が命をかけて今働いていらっしゃる、そのイエス様と共に自分も好きを持って働き始めている。しかしそんな時にね、先生申し訳ありませんが、ちょっとまず父と母に別れの言葉を言いに帰らせてくださいませんかと人が言った、ある人が言った。人間とかって考えればこれ当然のことですよね、おかしくないんです。それはその思いがおかしいと言ってるわけじゃないんですが、しかし主はここでも今は辛抱して、今は私と一緒に働きなさいと言われる、うん、 これ決してね、単に家、ね、あの本当息子の家に家を出て行きなさいって言ってるわけじゃなくて、ちゃんと目的があって、そのことのために今は働きなさいとイエス様はおっしゃってるわけですよね。自分勝手な思いのままに出てくんじゃない、神の国のために、神の国に生きるために、神の国を人々に告げ知らせて救い出すために、イエス様のその緊急の働きに携わるために、ただそこに集中する、熱中する、神の国に熱中しなさいとイエス様はおっしゃってると言ってもいいかもしれません。ある神学者がこう言ってました。教会がこの集中、この熱中を忘れたら、教会であることをやめざるを得ません。ドキッとする言葉でしたね。私たちの教会はどうだろうか。教会がこの集中、この熱中を忘れたら、教会であることをやめざるを得ません。おそらくその教会は衰退していくってことでしょうね。今日本中の教会がいろんな原因はありますが、衰退しつつあると、もう何十年も前から言われつつありますね。私たちの所属する教団も、例に漏れずいろんな意味で衰退しつつある、そういうところにあります、うん、しかし私たちはこの集中、この熱中を忘れていることはないだろうか。でもここで私たちがぜひとも確認すべきことがあります。それはイエス様はこの時、これほどに集中して熱中して、ご自分の行くべき場所に、つまり十字架に向かっていかれた。十字架によって死に、そして三日目に復活する、よみがえるというね、その十字架の死とよみがえりに向かってまっすぐ向かっていらっしゃった。そこに集中していてくださったということですね。そしてそれを成し遂げてくださったということ、このことを私たちは決して忘れてはならない。このことを私たちは決してないがしろにしてはならない。そのことをしっかり受け止めていかなくてはならない。そうでなければ私たち自身がこの集中、この熱中から本当に冷めてしまうんだと思います。これは実は最近知ったことなんですけど、あのクリスマスにアドベントっていう期間がありますよね。これは日本語だと対抗節ってよく言われるんですけど、実は対抗節ってあのキリストの降臨を待つ季節ってことですけどね、実はこのアドベントっていう言葉はあのラテン語のアドベントゥスというね、この言葉から来た言葉だそうで、実はそのアドベンテスっていう言葉には待つっていう意味はないんだって。どういう意味かというと、これ到来する、来るという意味の言葉なんですね。キリストの到来を意味しているアドベントというのは、待つという意味は全くないって言うんですよね。えっと思いましたが、ですからアドベントを対抗節って訳すのはもしかすると誤解を生むかもしれないっていう人もいるんです。あの対抗節という用語は調べてみると、日本キリスト教団の独特の言い方らしいんですね。他の多くの教会では降臨節ということも言われることが多い。降臨節、キリストが降臨して来られるってことですよね。アドベントとはキリストが来られるということ、主が来られるということ。ルカによる福音書はまさに、私が今読んでいるこの箇所はイエス様が熱中して歩み続ける姿をここに書き記している。ここに来られたんだ、この十字架にかかるために、そしてよみがえるために、そうやって私たちを救い出すために来てくださったんだということをルカは語っている。いや、他の福音書も語っているってことですよね。そしてこの主の歩みを共にする者は誰かとイエス様は弟子たちに向かって語りかけている。イエス様はこの歩みをご自分自らもうすでに全うしてくださったわけですがね、十字架とよみがえりのより喜びの知らせを携えて今その歩み続けることを私たち教会に、弟子たちにも求めていらっしゃる。私たちはイエス様のその向かっていたその先をはっきり知っています。そこに一人残らずの人たちが救い出されていくことができるように、主は私たちを召し出していてください。私たちはただそこに表されている神の恵みと神の愛の激しさにですね、遅ればせながら従っていくものだ、その後を追うようにイエス様のそれに従うものだ、イエス様の後を追いかけて従うものだ、そこにのみ私たちの生きる道があり、 幸いがあるということですよね。そこに本当の平和があり平安があるということですね。この幸いを私たちは常に変わらない喜びとしてですね、保ち続けていく、生き続けていくことができるように、またまだそれを知らない人たちが一刻も早くその幸いに気づき、その幸いに生きるものとしてですね、歩むことができるように、そのことを私たちは本当に心から祈り求め続けていきたいというふうに思いますね。主に従い生きる幸い、そこに熱中し、そこに集中する幸い、そのことをしっかりと心に留めていきたいと思います。一言祈ります。